最近癒し系という言葉が流行っておりますけれども、私は一番最初のサックスの音を聞いた時から、ああこれは癒しの音楽だなと思いながら、本当に魂が癒されるのを感じて恵まれました。ありがとうございました。エペソ書の御言葉に今日は、心を留めたいと思います。主なテキストは4章の7節でありますので、いかがでしょうか。ご一緒に4章の7節を皆さんでお読みいただき、できればこの場所を暗唱していただきたいと思います。よろしいでしょうか。4の7、3、はい。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。で、恵みということを今年のキーワードとして、いろんな場所で私はメッセージを取り継がさせていただいております。教法の一面におきましては、あらゆる恵みをあふるるばかり与え得たも神様、そして昨週のこの第一の礼拝におきましては、主の恵みの年で、実に信仰生活のあらゆる分野におきまして、それを支えているのは神の恵みであり、それ以外のものではありません。それらを豊かに感じ、豊かに注いでいただく年でありたいと願っております。で、今日はこの礼拝の後で教会協議会が持たれ、そしてさまざまな役職に関わる予備投票も行われますので、おのおのに与えられております神の恵みの賜物ということについて、聖書から学ばせていただきたいと導かれております。で、この今読みましたところのキリストの賜物という言葉、そして恵みという言葉が出てきますが、これは一つのつながった親戚の言葉であります。で、ギリシャ語で恐縮でありますけれども、賜物というのはカリスマという言葉が使われております。あ、聞いたことがあると思われると思います。今はだいぶ世の中では違った意味でカリスマって使われておりますね。皆さん、カリスマっていうと何を思い出しますか。こう超能力的な指導者のこと、あの人はカリスマ的指導者だってこういうふうに言います。半ば褒め言葉であり、ちょっと行き過ぎだよねという感じがなくもないんじゃないでしょうか。それからさらにそれが発展して、特別な技能を持ったカリスマ美容師なんて人、なんか私たちの教会のお迎えがなんかそういうタイトルがついてるそうです。非常に高いので、家内は一度も行ったことがございませんけれども、まあどんな方でもこう美しくしてしまうカリスマ美容師、なんか超能力的なものを持ったという形でカリスマという言葉が使われておりますが、これ実はですね、聖書から来てるんです。で、そのカリスマという言葉のもともとの意味は賜物、プレゼント、ギフトということです。クリスマスに皆さんはプレゼントをもらわれたと思いますが、あれはいわばカリスマです、ね、そしてそれがもう一つ恵みという言葉と関連して使われていますけれども、恵みというのはカリスということです。で、もう一つ遡って、これはどういう語源から来ているかというと、カイロという言葉です。これは喜ぶですから、喜ぶ、恵み、賜物、これはみんな親戚の言葉です。あえて言いますと、喜ぶというのは快楽です。それから喜んで与える態度、あるいは顧み、それらをカリス、恵みと呼びます。そしてその恵みから何かが与えられる、 分かち与えられる。それが与えられたもの、賜物、ギフト、カリスマということになります。で、どうしてそのカリスマが美容師さんになっちゃったり、あるいは指導者になるかと言いますと、神が与えなさった能力、私たちが持っている、もともと持っているものは全て神の賜物である、プレゼントである、ギフトであるという考え方から、いろいろな能力のことを賜物、あるいはカリスマと呼ぶようになりました。で、私たちが持っていると自分で思っているもの、例えば何を皆さん持っていると思われますか？私はもう何の取りもないけれども、丈夫だけが、健康だけが取り柄だという誇る方があるかもしれません。でもそれも本当は誇っちゃいけないんです。健康も神様の賜物です。私は他のことは何もできないけれども、算数でもって一番を取ることができる、それも神様の賜物なんです。音楽でもって私は秀でてる、それも神の賜物なんです。全部が私たちが持っていると思われるもの、お金でもそうです、時間でもそうです。私は温かい家庭に生まれた、それも神の賜物だ。こういう考え方をするときに、私たちの人生観というものは変わってまいりませんでしょうか。これは俺のものだからどう使おうと自由じゃないかという哲学にはなりません。全てが神の賜物であるとするならば、それを大切に責任を持って使っていこうという態度になってくるのが自然だと思います。けれども人間はそうではなくて、持っているものはこれは俺のものだと主張するところに実は罪があります。ちょっと開いていただきましょうか。第一コリント4章の7節、先週ももしかしたら開いたかもしれませんが、第一コリント4の7、開くのがいろいろ面倒くさい方はどうぞ聞いててくださって結構です。そこにこう記されています。一体誰があなたを優れたものと認めるのですか？あなたには何かもらったものでないものがあるのですか？もしもらったのなら、なぜもらっていないかのように誇るのですか？私たちが持っているもの、それは全部がもらい物だというんです。譲り受けたものだというんです。本来自分がこれは持ってるぞ、自分のものだというものは一つもない。命も健康も知恵も家庭も環境も全部が神様から与えられたものだ。それなのにこれはもらっていないぞ、私のものだよと振る舞うことは、まさにこれは神を無視した大きな罪であるとパウロは語っています。で、エペソの4章に戻りますけれども、パウロは特別にその賜物の中で教会の働きのために役立つことができるいくつかの働き、それらはキリストの犠牲というものを通して私たちに与えられたんだという、その価値高さを語っていますので、ちょっと見てください。8節を見てください。そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。9節、この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。この下られた方自身が全てのものを満たすために、諸々の天よりも高く上げられた方なのです。お分かりになりましたか？なんだか上がったり下がったりでよくわからんという方があるかもしれません。どういうふうに上がったり下がったりしたかと言いますと、簡単に言うとこうです。キリストは高い神と等しいお方であった。けれども地上の低いところに 降りてきてくださった。そして低いところに降りたよりもずっと低く、最後には十字架の死という恥ずかしい、むごたらしい死まで降りてくださった。そしてその果てには地面の中に葬られたという埋葬まで、ずっとそこまで降りてくださった。徹底的に降りてくださった。そしてそのゆえに父なる神は彼を高く上げて、ものすごく高いところに置いてくださった。これは何でしょうか？復活とキリストの昇天のことを意味しています。キリストの大いなる勝利をここで語っているわけです。そして昔の戦争の時、今でもそうかもしれませんが、戦争が終わりますと凱旋行列というものがありました。特にこれはローマの人たちの凱旋行列ということをパウロは頭に描きながら書いてるんです。どういうものかと言いますと、もう彼らはですね、戦いが終わるとそのままの姿で帰ってくるわけではない。町の入り口まで来ますと、そこで体制を整えるんです、一休みして、そしてシャワーを浴びて、その戦いの塵を全部落として、そして戦闘には将軍が、そしてたくさんのラッパルを吹く人たち、花を巻く人たち、いろんな人たちがいまして、その終わりの方に戦いでもっていろいろと得た戦利品、金銀財宝、奴隷、あるいは珍しい動物とか、そういうものをざーっと並べて、そしてあのローマの都の中に入ってくるわけであります。パレードをするわけです。そうすると町の人たちが万歳万歳と、もう興奮の極に達して、ちょうどボストンレッドソックスが優勝した時のあのボストンの町のようになるわけです。って言っても皆さんあんまりご存じないような感じがしてますね。私は関心があるので、あそこはよく見ておりました。本当に日本人では誇らしいですね。2人の人が入っておりました。今ちょっと名前出てきませんけど、ともかくピッチャーです、松坂と、もう一人ね、いました。ともかくすごいですね。何十万何百万人という人たちがボストンの街を埋め伏して、あのワールドシリーズで優勝した、チームを褒めたたえるわけです。ああいう似た感じになるわけです。その時の戦利品、それを分け与えるんだ。キリストはこの大きな勝利、十字架によって全ての罪を滅ぼし、世界の救いを成し遂げたという大勝利をもたらして私たちにやってこられた。その時に戦利品を私たちに分け与えてくださったというのが、この私たちの賜物の由来なんですね。私たちは自分が持っている賜物、それがなんとなく神様の気まぐれで与えられたのではなくて、尊い贖いのゆえに、犠牲のゆえに、今私はこういう賜物を与えられているということを覚えて、与え高く根積もりたいと思います。今日のタイトルはキリストの賜物を見直そうと書きました。与え高く見積もらせていただきたいと思うんです。ユーズルという戯曲がありますね。皆さんご存知だと思います。ダン・イクマさんが作ったんです。ユーズルでおつるという人が、人っていうかつるか、自分の毛を引っこ抜いては旗を折ってる姿です。自己犠牲の表れですね、あれは。ところがそれとは知らずに、何でしたっけね、ヨヒョウという旦那さん、何も知りませんから、それを高い値段で町に売れる、もう非常に喜んで金儲けに目がくらんで、まあ最後にどうなったかはお話ししませんけど、ね、あの姿を見るときに、ヨヒョウさん、旦那さんは、おつうさんが自分の毛を引っこ抜いては旗を折ってるという、その自己犠牲を全く知らないかのように金儲けに身をやつしている姿を見るときに、私たちは今持っている賜物というものは、全部これは イエス様の尊い犠牲のゆえに今あるんだということを心から感謝とともに覚えたいと思うんです。私たちが何でもないように家庭生活を営んでいらっしゃる方があるかもしれません。当たり前だ。そして、奥さんのことをアホでこき使ってみたり、ね、時々ガーンとやってみたり、もったいない話だと思うんです。神様の賜物だと聖書に書いてあるでしょ。良き妻は主の賜物であると書いてある。悪しき妻はどうだろう、言われてる。ね、でも全部神様の賜物です。私たちはイエス様の贖いと犠牲というものがなかったら、想像してください、家庭生活だって多分お茶碗が飛び、お皿が飛び、怒号が飛んでるような家庭であったかもしれない。けれどもその中にキリストの贖いが入るときに、どんなに大きな違いが出てくるでしょうか。私たちはこの今当たり前だと思っていること、時間とかお金とか環境とか、あるいは自分の能力とか、そういうものを、ああこれは当たり前だと決して思ってはならない。それは全部イエス様の尊い贖いの犠牲のおかげで与えられている尊いものなんだということを覚えたいと思います。そして7節にもう一度戻りますが、それは各々に違う形で与えられているということでございます。7節をもう一度ご一緒にお読みください。3、はい、しかしキリストの賜物の、はい、私たちは賜物というものを与えられていますが、その形とか分量はみんな違うということをここで語っています。しかしというのはですね、何を受けてしかしかと言いますと、みんな一つだ一つだ一つだということを、4節のところからずっと繰り返されていますね。私たちはみんなクリスチャンというのは一体だ。主も一つ、御霊も一つ、召しも一つ、信仰も一つ。しかし違いがある。それは神様は一人一人の個性というものを尊重して、そして違う形で違う分量の賜物を与えていてくださるということであります。ですからここから学ぶことができるのは、私たちは他の人と比較して自分は優れていると天狗になったり、自分はダメだと思って落ち込んだりする必要は一つもないということであります。あのオンリーワンの花というのがありますね。あれ今度の賛美歌集に加えたらいいかもしれないなと思ってます。ナンバーワンでなくてもいい、オンリーワンだ。神様は私たち一人一人をオンリーワンインザワールドとしてお作りになったんです。あなたしかできない奉仕の分野がある、あなたしかできない証の分野がある、他の人にはできない。しかし他の人がやってるようにはあなたはできないかもしれない。それでいいんだとうなずくこと、これが各々に与えられた異なる計りによって与えられた賜物です。しかしいかにしばしば私たちは愚かでありますから、賜物でもって競争してしまうことでありましょうか。私の方が賛美歌が上手に歌えるのに、どうしてあの人ばっかり用いられるんだろうかとか、私の方が説教できるのにあの人の方が皆あっちやこちらから呼ばれているとかね、つまらないことで私たちは比較をしてしまうことがあり得ます。申し訳ないことだと思います。私たちの間から決して比較であるとか、おごりであるとか、劣等感であるとか、それは持ってはならないんです。全部神様が一番良いと思うものを私たちの計りに従って、あ、この人はこういう分野が一番いいな、それじゃあこういう賜物をあげよう、あ、この人はこういう分野にうんと働いてもらおう、こういう賜物を差し上げましょう、そしてこの分だけあげましょうと言って、神様キリストは一人一人キリストの賜物の計りに従って、恵み、この場合は恵みは賜物と同じ意味で使われていますが、恵みを与えてくださいました。 それじゃあ具体的に教会の中で与えられている賜物って何でしょうか。そのことがリストされておりますのが11節です。そこにはこうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師また教師としてお立てになったのです。ちょっと待ってくれ、私はどこにもはまらない、そうすると私は番外か、またひねくれないでくださいね。簡単にひねくれる人がいるんですね。どうぞひねくれないで、私はどれにも当てはまらないから私は計算外の人間ではないだろうか、ぜひそう思わないでください。聖書は全体を読まなければわかりませんから。聖書全体を読むとですね、これは全部のリストではないということがわかります。その他聖書を一時開くことを省略しますが、私がピックアップしたものを言います。予言をする賜物、奉仕をする賜物、教える賜物、進めてあげる賜物、分け与える賜物、ね、指導する賜物、慈善を行う、慈善ってわかりますね、困った人たちに、貧しい人たちに助けてあげる慈善の賜物、さらに知恵の言葉、知識の言葉、信仰の賜物。この場合の信仰というのは私たちが救われる信仰のことを言ってるんではなくて、格別に物事を動かす、そうしたこの積極的な信仰、アグレッシブな信仰のことを言っています。それから、続きは癒しの賜物、病気の人を手を置いてお祈りするときに癒すことができる賜物。私はこれは全ての人に同じように与えられているとは思いません。神様は特別な方にそういう賜物を強く与えておられることを信じています。それから奇跡を行う力、霊を見分ける力、異言、異なった言葉において説教をすることができる力、その異なった言葉を解き明かす力、新約聖書の中で合計18ものリストがあります。で、加えて言います、その18どれにも当てはまらない、そんなことはありません。神様はこれに加えて先天的なもの、その他を加えるともっと多くなると思います。格別、今の教会におきましては音楽の賜物、絵を描く賜物、計算をする賜物、コンピューターを操る賜物、いろいろとあります。もう私はこのコンピューターを操る賜物の人を見てると羨ましくて仕方がありませんが、私はあれは今はとても勉強できない、だからもう全部プログラムはお願いして、私はただキーボードを押すだけにして、困ると誰々先生助けて、私はその賜物まで人から奪おうと思わないで、その賜物はこの先生に与えられてるから私のものじゃない、みんな違うんですけれども、その違っていていい、そしてその違いが全部調和して発揮されるときにキリストの教会が麗しく建てられます。もう一つだけ付け加えます。これは神の賜物ですから、一人一人は報告の義務があります。これが自分のものだったらどう勝手に使おうと構いませんけれども、神様から委託されているものだとするならば、収支報告をしなければなりませんでしょ。皆さんお金預かってどうですか。1000円もらって、これでもって買い物してらっしゃい、575円のものをもらってきて、買ってきて、そして、425円お母さんに返さなきゃいけないとき、これお釣りってちゃんと返すでしょ。複雑な場合にはちゃんといくらいくらと明細を書いて、そしてこれはお釣りですと返さなくちゃいけないでしょ。つまらないことのようですけども、私は進学校に入ってね、一番最初に小払いというものをいただいて、小払いをどう報告するかということを一番最初進学校で教えてもらって、進学校でこんなこと教えなくてもいいのになと思うくらいですけども、初代総理の先生がね、図を書いてね、黒板に、君たちね、お金預かったらね、こんな風に書きたい、こんな風に書いて、こんな風にお釣りと一緒に返すんだよ。 進学校行って第一日目にそんなことを教えていただきました。でも私はあれって大事だなと今思い出します。それは私たちは預かったものはどんなふうに使ったかということをきちんと報告をする義務があるということです。私たちは時間というものを預かっていますね。365日どう使っていますか。神様の前に報告をする用意がありますか。ジョン・ウェスレーは時間は神の賜物だ、だから私は報告する義務があるからといってある時から決心して日記をつけ始めました。私も小さいながら日記をつけております。ただしこれは人に知らせるための日記ではなくて私は自分のためと神様のためだけに書いております。ですから暗号だらけ、スワヒリ語、英語、その他いろんなものが混じっておりますので、誰かがそーっと沢城先生何を考えてるのかなと思って日記を覗いても誰にも分かりません。はい、お金もそうです。お金は自分のものだからどう使おうと勝手じゃないか。それに私は水筒帳を書くほどたくさんもらってない、もうすぐに分かっちゃうという人でも私はお勧めします。金銭水筒帳って大事です。いくらお願いしても書いてくれない人のことが日経新聞の小説に書いてありましたけどね。主人があなたは水筒帳をつけることって言ってるんですけど、どうしてもその癖がつかない奥さんというのは出てきました。まあその辺までにしておきましょう。はい、大事なんですね。神様から預かったお金なんですから私たちは報告の義務がございます。さあ続きまして、私たちがこの賜物というのは何のために与えられているかを見たいと思います。お読みいたしましょうか。第そうですね12節をお読みしていただきましょうか。4章の12節ご一緒にお読みください。はい、それはでありとあります。最終的にはキリストの体を立て上げるためであり、教会全体というものを効率よく、そしてキリストの期待しておられるような形に作り上げていくことである。もう詳しい内容は省略をいたします。そのために賜物というものが与えられているのであります。しかし残念なことに賜物が与えられていても教会を壊すような働きにそれが使われるという例がコリントの教会、ピリピの教会に見ることができます。大変残念なことです。コリントの教会は賜物のある人たちがたくさんいましたけれども、そのお互いの間で競争が生じてしまいました。たくさん素晴らしい言葉で予言をする人たちが、予言競争、それから異言を語る人がいました。異なる言葉で喋ることが何か素晴らしい霊的な特徴のように思って、そしてわけのわからない言葉でわーっと語って、はあ、あの人は素晴らしい霊的な人だというような、そういう意味での変な競争が始まってしまいました。教会が分裂をしてしまいました。あるいはピリピの教会におきましては、賜物、指導的な賜物を持った二人の方がありました。ユオデアとスントケという、でこの二人も互いの指導力を認めながら愛し合いながら協力していけばいいんですけれども、お互いに競争してしまったために、私はユオデア先生に味方する、私はスントケ先生に味方する、教会が二つに分裂してしまいました。悲しいことです。賜物というのは神の教会を立て上げるためなんですけれども、ちょっと間違うとそれが壊す働きになります。どこが違ってるんでしょうか。それは自分というものを高めるために、 自分というものがどんなに素晴らしいものかということを示す自己中心がその賜物の用いる中に入ってくるとき、その誤りというものが生じます。ですから私たちは賜物を用いるときに次のことに注意しなければなりません。一つ、互いに使えることによって私たちは賜物を用いるということであります。第一ペテロにはこう記されています。おのおのが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使え合いなさい。よろしいですね。互いに使え合いなさい。これをもって自分がトップに立ってみんなを指導させるために賜物を使ってはいけないということです。賜物を用いて他の人を助ける。どうか私たちは奉仕という分野は恵みですけれども、サタンもまたそれを用いることがありえます。この奉仕は自分が一番よくできる、他の人には渡せない、私だけがこれができるというようなスピリットが入ってきますと、それは教会の調和というものを乱してしまいます。賜物は他の人を立て上げるためだけに存在するということを覚えたいと思います。2番目、適材適所で用いられることを期待したいと思います。16節を見てくださいますか。その力量にふさわしく働く力によりと書いてあります。これは賜物を持っていながらそれを施造させてしまう人への警戒です。まあこれはさっき賜物を持って自慢する人の反対の極端です。私はもう何にも賜物ないものです、本当に何もできないものです、もうとても私はダメです、私なんかいなくてもいてもいなくても構いません、だから教会休みますなんて言って、だんだん引っ込みすぎてしまう。神様、引っ込みすぎもいけません。おのおの力量にふさわしく働く力、神様与えてくださった力を存分に発揮させていただきたいと思うんです。でそれは黙っていてはダメなんですね。神様、私はこのような賜物が与えられていると思います、どうぞお使いください。ちょうど5000人の給食をしなければならないときに、少年が5つのパンと2つの魚を持ってきて、たった5つのパンと2つの魚ではどうにもならないとは思いますけど、イエス様どうか使ってください。イエス様、あ、ダメだね、それに5000人に分けたら1人、こんな1ミクロにも足らないぐらいパーンと跳ねつけなさったか。そうではないんですね。イエス様は、坊や、よく持ってきたね、よしよし、頭を撫でてと聖書には書いてありませんが、きっとそうしたと思います。それを受け取って5000人の人たちを養いなさったんです。私たちの小さな賜物でも、イエス様、私はこんな賜物が与えています、どうぞあなたのためにお使いくださいと差し出すときに、そうか、一生懸命それじゃあ用いてあげるよとイエス様は言ってくださいます。どうか委員会とかね、申し込みの制度がたくさんありますけれども、私なんかは何もできない、私なんかはもう本当に取るに足らないものだという、つまらない遠慮に似た自己中心から救われて、私はこれができます、どうぞお使いください、主の前に大胆に誇り身ではなくて差し出す勇気を持たせていただきたいと思います。どうか日本では指示待ち人間というのが多いそうです。会社に入ってもご指示通り待ってる人、ね、指示されることはやる、それ以上のことは指示待ち人間。教会で指示待ち人間にならないで、喜んであちらこちらの穴を埋めさせていただきたいと思います。もう一つ最後に、これは互いの連携 というものが鍵であるということであります。16節、ここにたくさん結び目の表現がございます。お読みしましょう。16ですね。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、これは関節ということです。まずですね、関節、この関節、力とか指令系統が行き渡るような関節、それからしっかりと組み合わされ、これはジグソーパズルが置かるべきところにしっかりと置かされることです。しっかりと組み合わされ、結び合わされ、これは外れてしまったものをちゃんと入れることです。脱臼っていうことがありますね。脱臼してしまった時にカクンとしっかりと入れる、元の結び目をしっかりとする。つまり早く言えば、私たちがおのがじし天然バラバラに奉仕をするのではなくして、お互いを見ながら、お互いを助け合いながら、そしてお互いの空気を読みながら、 KY っていう言葉があるそうですけど、どうしてあれが空気が読めないというふうに訳すんでしょうね。私は空気を読むと訳したいと。空気を読みながら KY で本当にスクラブを組んで主の奉仕に当たること、主は喜んでくださることでありましょう。この連帯ということは、私たちが本当に心を開いて分かち合うところから生まれてきます。形式的なやややや、という付き合いでは生まれてこない。その意味で牧会小グループが生まれて、その中においてさまざまな祈りの課題が遠慮することなく分かち合わたる、分かち合われ、共に祈り合うという空気が生まれつつあることは、本当に私は幸いなことだと思います。この空気を育てていかなければなりません。連帯を強めていくことであります。どうか私たちはこの素晴らしいキリストの体というものにつながるものとされたことを感謝したいと思います。そしてこの教会がキリストの形に似せられたものとして成長していき、そして麗しいものとなっていくときに、それは自己完結的なものに終わらないということであります。この中にいると居心地がいいよね、だけど外ではどうも大変だよねっていうんじゃなくて、そうではなくて、開かれたこの教会の在り方というものが他の方々を引きつけることができるような、あそこには私たちが見出すことのできない愛というものが存在してるんだ、あそこに行ってごらん、愛というのはただ単なる言葉ではない、目で見ることができるよ、というような魅力といいましょうか、磁力といいましょうか、それらが伝道の基礎であります。もしそういうものなしに枯れ太鼓で叩いても、人々は何にも感動しません。初代教会で大変も迫害を受けました。1世紀、2世紀、3世紀、教会はものすごい迫害を受け、野獣の中に放り込まれ、あるいは拷問をされ、どんどんと殺されていきましたけれども、しかし広がっていったんですね。ローマ帝国をもう本当に席巻してしまったんです。その皇帝の一人、アウレリウスだったと思いますけれども、彼は何と言ったか、クリスチャンを指して、見よ、彼らはいかに愛し合っているか、その教会を迫害し、教会を敵対している人たちをさえ言わしめたんですね。私たちがそのような意味において、本当に主にあって心から愛し合い、助け合うところの素晴らしい共同体を形成するために、主の恵みを豊かに与えられたいと思います。お祈りをいたします。しかし私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。ありがとうございます。キリストの尊い十字架の犠牲のゆえに、私たちは今賜物を与えられております。 ありがとうございます。どうぞそれは自分のためではありません。キリストの体である教会を立て上げるためであり、お互いのためにあることであります。どうぞ私たちの中にもしいささかでも自己中心的な動機というものが私の生活の中に奉仕の中に混じっているとするならば、それを清めてくださって本当に混じりけない心を持ってあなたを愛しあなたにお仕えすることができるものとさせてください。またお互いの中に与えられている賜物を評価し感謝し励まし合って、本当の意味で愛の共同体が築き上げられますように私たちを助けてください。主イエスキリストの尊い力あるお名前によってこのお祈りを捧げいたします。アーメン。